はい、皆さんこんばんは。今夜の山天はですね、ラジオ日線伏見の第5回放送ということで、お相手は私タクでございます。今日は、3月29日、この時期といえば、年度末卒業引っ越し、そして来週からは、新年度入学就職などと、まあ、何かと慌ただしい時期ではありますけれども、ここまでの1年を振り返って、そしてこれから始まる新生活への期待に胸が膨らむというようなところでもあるんじゃないでしょうか。まあ、私もですね、1年前の今頃はですね、まあ、年度末の仕事とか引っ越しの準備に追われながらも、とにかく山肌に帰れるという希望に燃えていた時期でした。そして山肌で新しい日々を迎えるにあたって、自らの胸の内に秘めていた山肌への思いを形にすべく、私はあるものを作りました。それは何かと、この番組をいつもお聞きの方ならもうお分かりでしょう。そうです、インターネットサイト yamahana.info です。まあ、最初はとりあえず様子見という感じで、訪問者数が1年間で5000カウントに届かなければ、まあ、閉鎖してしまうと考えていたんですけれども、yamahana の皆様、そして、それ以外の皆様にも、徐々に知られるようになりまして、昨年の暮れにですね、検索エンジンの Googleでですね、ヤマハナの2文字で検索すると第1位に、表示されるようになりまして、そして、3月1日に開設1周年を迎え、その目前には当初の目標でありました、5000カウントを達成しました。まあ、これはもちろん私一人の力で達成していたわけではなくて、このヤマテンというラジオ番組や、ヤマハナ新聞などとの連携、そして、ヤマハナに住む方々はもとより、多くの方々がいつも心の支えになってくださったおかげに違いないと思っております。そんなわけで、今夜のラジニシはですね、ヤマハナ .info 開設1周年および、年間5000カウント達成を記念する特別な夜、名付けてラジニシプレミアムと称して、普段とはちょっと違った趣向でお送りしたいと思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて、まずは地域の話題からお話ししようと思いますが、今日は伏見エリアからですね、ホットなニュースが届いております。南16条西17丁目にあります、札幌市立伏見中学校は、昭和35年に、開校して以来、数多くの卒業生を輩出してきた、伝統ある学校でして、主な卒業生には、女子アルペンスキー元日本代表の、川端恵美さん、それから、当番組のオーガナイザーでもあります、浅野隆夫さんなどがおりますが、私も 1,2 年生の時期だけ在籍しておりました。その校舎ですが、中央のホールに吹き抜けの窓から日の光が差し込み、そしてそれを取り囲むように教室が配置されている、開校当時からモダンな校舎として注目されておりましたが、近年は老朽化が進みまして、ついに改築工事がなされることとなりました。昨年の夏から工事が始まりまして、まず古くなった校舎を取り壊して、そして同じ場所に新校舎が建設されることとなりました。工事は順調に進みまして、昨年の暮れにはビニールシートが外されて新校舎の外観が現れたんですけれども、クリーム色の外壁に窓の下はレンガというデザインは、旧校舎の面影をしっかり残しておりまして、それだけ旧校舎への思い入れが強かったこと、そして、この伏見中学校の校舎が、地域のシンボル的な存在であったことが伺えると思います。そして、このほど新校舎がついに竣工しまして、3月10日に、内部が一般公開され、私も早速足を運んでまいりました。まず、旧校舎のシンボルだった吹き抜けはしっかり残っておりまして、天窓から日光が差し込んで明るく、広々とした校舎でした。また、エレベーターや、多目的トイレなども完備した、バリアフリーの建物でして、そして、新築特有の塗料臭さが全くない、まあ、つまり、シックハウス対策も行き届いているようでした。教室の床は、フローリングでして、他建物の内装は至る所に木のぬくもりが感じられる、さすが藻岩山の麓の校舎といった感じです。他、各フロアにはですね、フリースペースなんかも設けられまして、生徒さんたちがのびのびと学校生活を送れるような環境が整っているんじゃないかなと思います。 各教室の配置とか、そして先ほど言いました外観にしても、まあ、とにかく旧校舎の面影を感じずにはいられないんですけれども、まあ、学校の伝統とか思い出などを大切にして、そして新しくすべきところはしっかりリニューアルしている、そんな印象を受けました。まあ、そんな新校舎でですね、この春から勉強できる生徒さんたちが本当に羨ましいですね。はい、というわけで、今日 1曲目にお送りしますのは私の中学生時代のヒットナンバーです。 New Kids on the Block Step by Step。 さて、今夜のラジニシはですね、ヤマハナ.info 開設1周年を記念して、特別編成でお送りしておりますが、実は今夜の本当の主役をまだ紹介してないんですよ、ね。このヤマテンがスタートした、昨年4月以降、ほぼ毎週休まずにですね、番組の要を務めている人が います、その人物は誰かとね、そう、今日もまた私たちの前でですね、卓を操作しております。改めてご紹介いたします。米子正春くんです。こんばんは。
こんばんは。
どうも。はい、いや本当いつもお疲れ様です、ね。いや前回のねラジニシの時ね、2月1日ね急病でダウンしたそうで、いやあの時ね本当ねみんなで心配してたんですよね。なんか最近あの免許取ってね、なんか車でカロスにも来るようになったというから、あの時ねすごい寒くてこうもうツルツルの面で、いやこれ事故ったんじゃないかとかって、いやどうしよう、もうこれ慌ててもう電話しようかどうかで参って、うん、もう放送時間 もう迫ってきて本当大変でしたけどね。
まあ、何をしてたかというと貧血で家で寝込んで倒れて大変なことになってました。
いやどうぞお大事にしてください。本当ね、うん、はい。でさて、普段は知られざる正春くんの素顔に迫っていきたいと思いますが、まず、生まれたのは山花、それも、かつて南十条城西7丁目にあった、坂田産婦人科ですね。
どこで拾ってきたんですか。
いやそれはもうあるところから拾いましたよ。そこでこう元気な産声を上げたということなんですが、その後山花小学校に入学し、サッカーと野球が大好きなスポーツ少年だったということですが、なんかの少年団とかに所属してたんでしょうか。
そうですね、サッカー少年団に入ってました。
なんかそのチームの名前とかなんかそういうの
って、いやもうそのまま山花サッカースポーツ少年団でした、ね。今はなんか名前が変わってあの NPO 法人になって、札幌ボーイズっていうチームになっちゃったみたいなんですけど。
なるほど、ちなみになんかその時のなんかポジションとかそういうのは決まってたの。
決まってましたね、最初入った時はずっとキーパーやってて、途中から、まあ、守る方ですね。
なるほど、もうその時からもう守りの要だったと。それがまあ今も生きてるっていうことなんで、ね。はい、ね、あと野球もやってた。
野球はそうですね、なんか少年野球の邪魔しにいつも行ってたんですけど。
邪魔しにとかって
邪魔しに行って、本当にちゃんと野球を始めたのはやっぱり中学校入ってからですね。はい、
なるほど、中学では野球部に入って。
野球部入ってましたね。はい、
分かりました、ね。それからですね、まあ彼の胸の内にはですね、まあ、私もそうなんですけれども、まあ、山穴の思い出がいっぱい、ね、詰まってると思うんですが、これもまたちょっと拾ってきたネタを公開しちゃいますけども、例えば、彼が小学校5年生の冬にですね、ちょうど長野オリンピックがあったと思うんですが、はい、冬季山穴オリンピックと称して、とある高いところから雪の上へ里屋のコザックとかなんとかのヘリコプターで叫びながらダイブするっていう、まあ、そういう、まあ、やんちゃな面があった一方でですね、近所の銭湯の一番風呂に浸かって、サウナで汗を流すという、まあ本当、年に似合わぬ楽しみ。いや、恐るべき小学生ですね。
いや、一人だったらやらないでしょうね。
ね、
そういうこと好きな友達も周りにもいたんで、そういう友達たちと、こう、楽しくやってましたね。
なるほど。なかなかちょっと今の小学生だったらそこまでできないかな。
やらないでしょうね。
雪の上にその飛び込んだらね、みんな、誰かから何か言われそうですね。それでもう銭湯が好きとね、お気に入りの銭湯ってどこだったんですか。
いや、 やっぱりその頃はもちろん菊の湯でしょう。
あれ菊の湯って何畳何丁目ぐらいでした。
あれはですね、13か12畳の8丁目ですね、
菊の湯。そこはなんかどんな感じのところ。お風呂があってサウナがあって、なんか日替わり風呂とか、
ね、日替わりで、男湯と女湯が入れ替わるっていうありきたりなパターンなんですけど、片方に 電気風呂があるんですよ。でこう端っこからこう電気が流れるやつなんですけど、
そこでもう身も心も充電して
でやっぱり小学生だとみんなこうピリピリして入れないんですよ、ね、である日その友達が俺は電気風呂に入れる方法を発見したと大騒ぎしてるんですね。で何を始めるかと思ったら普通に入ったんですよで真ん中には電気が通らないらしいんですよ、ね、真ん中の電気が弱いから真ん中から入って慣れていけばいいととてもその小学生らしい発想で、思わぬ発明というか、
なるほど、
拾ってくれましたね。
もう正春くんはもう本当菊の湯がもう出血するぐらい大好きだったっていう噂も
しましたね。
ちょっと食事中の方もいると思います。すいませんでした。はい。ね、まあ、銭湯とスポーツと、まあそしてまあ何よりこの山花の町をこよなく愛する正春くんもですね、すくすくと成長しまして。そしてちょうど2日前の3月27日に、ついに20歳になりましたおめでとう。
ありがとうございます、
はい。でじゃあ、今日は正春くんにですね、プレゼントを2つ用意しております。で、まずはですね、私からのプレゼントは、これです。といってもラジオの前の皆様方には見えませんけれども、毎度おなじみシャモニーさん特製のバースデーケーキ、後で開けてみてくださいよ、ね、絶対びっくりするからね。
いや僕はしちゃうじゃない
ですか。いや僕はさっき中をちらっと見ましたけどすごいすごいですね。まあちょっと噂に言うとね、彼はこの年にしてメタボリック症候群なんてものを気にしてるそうなんですけども、まあ体に優しいシャモニーさんのケーキなら心配いりませんので、お家に帰った後にでもゆっくり召し上がってくださいね。そして、もう一つのプレゼントなんですけれども、正春くんの大好きな曲をお送りしようと思います。ちょうど1年前にですね、記念すべき山天第1回放送で、彼がリクエストした曲ということで、山花今日もいい天気の今日もいい天気の元パーソナリティの倉田めぐみさんにですねプレゼンターとして登場していただこうと思います。はい、はい、それではじゃあ倉田さんお願いします。
じゃあここで曲を入れましょうか。これも正春くんのリクエストの曲です。はい、渡辺美里のマイレボリューション。君は一体いくつだ、君は一体いくつだ、君は一体いくつだ、君は一体いくつだ、君は一体いくつだ、君は一体いくつだ、君は一体いくつだ、君は一体いくつだ、君は一体いくつだ、君は一体いくつだ。
さて、今夜ラジニシプレミアムと称して、おととい20歳になったばっかりの米子正春くんを主役としてお送りしておりますが、生粋の山花っ子である、正春くんに、一つの運命的な出来事があったのは、おそらく1999年のことだと思います。先日ですね、その年の発行の、山花新聞のプレ創刊号を、見たんですけれども、その編集後期にですね、このプレ創刊号発行に携わった、12人の筆頭に、なんと当時12歳の、正春くんの名前が記されておりますけれども、ところで正春くん12歳の中学1年生にしてだと思うんですが、はいはい、こうした地域の活動に参加しようと思ったきっかけっていうのは何なんでしょうかね。
もともとそのやっぱり新聞だとか広報札幌だとかそういう活字を読むのが好きで、たまたまその広報札幌にこういうことがありますよっていうのが載っていて、そこにハガキを送ったのがきっかけですね。
なるほど。で、まあ、その編集後期の他のメンバーさんはですね、ほとんどがまあ40代から60代の、はい、まあ、おそらく正春くんのご両親よりも年上の方々ばっかりだと思うんですが、
そうですね、どうだったらもうじいちゃんばあちゃんみたいですね、ね、はい、
まあ、全くこう、ね、引けを取らずにこういろんなことをやってたってわけなんですね。まあ、先ほどお送りしました、また、すいません、渡辺美里のマイレボリューションが、発売されたのは、1986年1月12日なんですけれども、正春くんが生まれたのはそれよりも1年以上後なんですねそれで、まあ、倉田さんには君は一体いくつだ、君は一体いくつだと言われてしまいましたが、まあ、その辺はですね、まあ、彼がどんな年代の人とも合わせられる、まあ、守備範囲が広いということの表れなんじゃないかなと思いますが、まあ、この番組にしてもですね、まあ、パーソナリティ中最年少の私といっても、まあ、私正春君よりも10歳年上なんですけれども、まあ、あと最年長は長北さんでしょうかね。まあ、実に幅広い年代層のメンバーが参加しているんですが、まあ、どんな時でもですね、まあ、彼は上手に、まあ、番組をマネージメントしている、まあ、本当大したやつだなって私いつも思っております、ね。 ではここでですね、実はまあ私が最も知りたい、そしてあのこちらのねヒューマンアカデミーのお二人さんも知りたいであろうことを質問させてもらいますがね、準備いいでしょうかお二人さんね。はい、じゃあ聞きますよ。
すごい嫌な予感がするんですよね、うん、さっきから。
いや、あのね、イエスかノーかで答えてください。じゃあ行くよ、はい、ね、はい、せーの、彼女はいますか。
今すごい音割れましたねいますよ。
おお、マジで
いますよ。
おお、いやー、そうなんだ、それは驚きですね。
なんだその、
いや、今年始まってから、うん、最大の驚きだと思います。いや、でもね、マサル君ってね、本当いろんな意味でね、本当にいい男だと、まあ、私思ってるんですよ。いやいやいやね、まあ、ヤマテン関係者の中でも女性ファン多そうですしね。いや、まさにね、まさにこれはもう花より米子ってところだと、まあ、私は思っておりますから。ね。はい。そしたら、じゃあ、ここでまた一曲お送りします。で、同じマサールつながりで、この人はですね、まさにいい男の代表格ですね。まあ、けれども、うちのマサール君も負けてないかもしれない。じゃあ、お聴きください。福山雅治、ハロー。はい、あ、すいません。はい、どうも、ありがとうございます。さて、番組の前半ではですね、うちのマサール君を随分といじってしまいましたけれども、今度はですね、CM を読んでくださっている、ヒューマンアカデミー札幌校のお二人さん、今日は平島さんと後口さんにも参加していただきますよ。さあ、行ってみましょう。クイズ、山花ドン。っていうか、ドンじゃなくてこれ、チンですね。はい、というわけで、今からですね、山花に関する問題を3問出題いたします、
はい、
で正解者にはですね、1問につき何ポイントかずつ差し上げますが、3問終わった時点で、お二人さんの合計ポイントが60ポイントを下回ると、お二人さんをはじめとする、CM 読みの生徒さんたちに関するある衝撃的な事実がここで発表されてしまいますので。
何
でしょうか。まあ、まず行きましょう、ね、どうぞ頑張ってください、ね、
はい、頑張ります、
はい、はい、それでは早速問題に入りますよ、
はい
はい、第1問、ヤマハナ明日もいい天気放送が始まった2006年、まあ、去年ですね、ヤマハナトンデン平村、開村何周年の年でもありました。さて何周年でしょうか。1番130周年、2番230周年、3番330周年、さあどれでしょう。
1
お二人とも1番できましたね。さて正解はこれは簡単ですね、もう毎週皆さんね、はい、1番です。はい、今から約130年前の1876年、明治9年ですね、旧仙台藩、津軽藩など、うん、東北地方の、元氏族、240戸、男女1114人が移住し、琴仁に次ぐ2つ目のトンデン平村として、山花トンデン平村が開村しました。山花公園内に立っている山花平村開設碑ですね、これは開村20周年を記念して明治27年に建てられたもので、当時のトンデン兵の氏名などが刻まれております。というわけでお二人さんですね、10ポイントずつ差し上げます。
あ、で60ポイントってことは、はい、ね、全部当てなきゃ、
うん、いやそんなことはないですよ。、うん、まあちょっとそれ、うん、とにかく次行きましょう、
はい、
はい、第2問です。今年、1月13日から、3月4日まで走っていた、イルミネーション電車はですね、冬の北海道の森をモチーフにした、外装内装ともに大変ユニークな、デザインでした。さて、この電車内のですね、吊り革に、あしらわれていたものは次のうちにどれでしょう。1番狐の尻尾、2番ウサギの耳、3番熊の足、さあどれでしょう。
難しいな。、う
ん、お二人さんは市電には乗ったことはある？
あります。あるんですけど、ほんと小さい頃で、
うん、最近は乗ってない。
最近はちょっと忙しくて。
うん、そしたらじゃあもう勘を頼りに行きましょう。ね。まあ、好きな動物とかでもいいから、ね。あ、さあ、どうでしょうか。答えお願いします。
2番。はい、1番。
はい。じゃあ、後口さんが1番で、はい、平島さんが2番ということですが、はい、さて正解は、残念、3番でした。ね、熊の足が正解でした。ね、 イルミネーション電車はですね、まあ、運行期間中多くの人々の、目を楽しませて、まあ、そしてやっぱりこう、ね、子どもたちに本当大好評でした、ね。まあ、今年は一応まあ試験運行ということだったそうですけれども、まあ、来年以降もぜひ走ってくれるといいですよね。
見たい、
はい、
見たいです、
ね。そしたらじゃあ、ちょっとここはですね2人ともノーポイントということで、はい、じゃあ第3問ですが、お二人さんにですね、札幌市の、まあ、真っ白い、まあ、白地図をお渡ししているんですが、そこに山花の位置をですね、書いてもらったんですけれども、ちょっと見ましょうかね。
はい、
うん、
はい、
はい、うん、お、どうでしょうか。なるほど、うん、まあ、中央区の場所は合っていますね、うん。まあ、中央区が分かればあとは山花が分かるはずなんですが、うん、ちょっとお二人さん、これちょっと中央区でも随分左寄りの方に入ってますね。実はね、この中央区と南区の間ですね、これは桃岩山があったりとか、山がこうずっとあるところで、中央区のこれお二人さんが指したところってちょうどあのスキー場のある盤景のあたりですね。うん、まあ、ちょっと山花の範囲っていうのもですね、いろんな説があって、なかなかちょっとあの難しいところがあるんですけどもね、うん、まあ、以前ちょっと長北さんに聞いたところでは、まあ、その山花ってすごく広くて、まあ、かつてはその山の方、つまりこう盤景とかそちらの方も含まれていたんじゃないかなというような噂も私は聞いたことがあるので、うん、ちょっとこれはまあ0点にするのも忍びないですから、お二人さんにこれは10点ずつ私の方からこの酒で差し上げちゃいます。はい、さて、これで問題が終わりましたけれども、お二人さんのそれぞれのポイントですが、平島さんが20ポイント、そして後口さんも20ポイントということで、合計が40ポイント。あ、残念でした。あと一歩だったんですけどね、うん。で、衝撃の事実を明らかにしちゃいますよ。え、
なんだ。
はい、それはですね、先日ですね、はい、まあ、お二人さん、まあ、他の方々も含めてチームでねやってくださっているんですが、はい、呼び名ちょっと愛称をつけましょうというようなことにこの間なったんですけれども、その愛称をですね、ちょっと勝手に決めてしまいました、はい、というわけでですね、それを公開しちゃいます。それはじゃん、
じゃん、
ヤマハニーズです。
うわ、
あ、喜んでる。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、どういたしまして。山の間になんか星マークなんて入って、
かわいいですね。
かわいい、かわいいと、あ、よかったですね皆さんね。というような反応でしたけどもね、うん、まあ、うん、まあ、ちょっと少なからずね抵抗があるのかもしれませんけども、まあ、私調子に乗ってこんな曲かけちゃいますよ、ね。じゃあいきます。高田久美でキューティーハニー。さて、番組の冒頭でもお伝えしたように、山花地域の情報サイト山花 .info が、3月1日に開設1周年を迎えました。これまでですね、私は、まあ、このサイトを管理して、それから話題集めとか取材撮影その他をすべて、まあ、私一人でやってきたわけなんですけれども、まあ、私一人でやれることには限界があります。で、この山天とかあと山花新聞と同様にですね、山花 .info もまた、山花に暮らす方々や、今は住んでいなくても心のどっかに、山花を抱き続けている方々も含め、みんなのものであるべきだと私は思っております。ですから、貴重な資料それから、まあ、綺麗な写真のみならず、山花の町のどんな小さな出来事でも構いませんので、どうか山花 .info までお寄せください。そして、みんなの手でこのインターネットサイトを作っていきたいと思ってるんですよ、ね。そうした、地域の情報とか、思い出などを共有するのにとどまらず、人と人とを結びつけ、そうして得られたものを、地域へも還元していく、つまり、元気な地域を作る一環を担えるようなサイトにしたいというのが今の私の夢であります、ね。まあ、こちらにスタジオの中には、まあ、若い3人の方々もいますけれどもね、それぞれ皆さんあの夢なんかを持っていると思いますがね。というわけで、みんなが描く夢がですね、いつか願うことをか、ね、叶うことを願ってすいません、次のこの曲をお送りしようと思います。それではお聴きください。ケミストリー約束の場所。 さて、お別れの時間がですね、そろそろやってきておりますけれども、最後に2点ほどお知らせがございます。まず、山花地域の新聞といえば、山花新聞ですけれども、その最新号、2007年春号が、このほど完成しました。こちらですね。はい。ね、まあ、近日中にですね、山花あけぼの地区の各世帯に、配布して、また一部のお店などにも、置かせていただく予定なんですけれども、今回はですね、なんと、交際地区の一部の、世帯へも、試験的に配布しようと思います。交際地区も、旧山花村の一部ですのでね、これからは山花あけぼの地区とともに、山花の一員として、お互いに情報交換や、交流などが進むことを私は心から願っております。で、もう一つのお知らせですけれども、4月8日にですね、日曜日ですが、投票が予定されております、統一地方選挙ですけれども、あけぼの地区の方でしょうかね、あけぼの地区の一部の方はですね、今回から投票所が変更になっております。これはまあ、山花新聞のこの最新号にも、表紙に載っておりますが、先日ですね、皆さんの有権者の皆さんのところにですね、はがきが送られたと思うんですけれども、そちらの方もご覧になってですね、お間違いのないように、お願いいたします。ところで、最後マサール君に締めてもらおうと思いますけれども、
なんで
まあ、マサール君もね、今回20歳ということで、はい、選挙権がついに与えられたんですけれども ね、
はい、
ではズバリ、マサール君は投票に行きますか？
行きますよ、もちろん。行くに決まってるじゃないですか。
ねえ、うん、いや、もうこういう若者がいればね、本当街の未来もそれから日本の未来も明るいんじゃないかなと思います。というわけで、皆さんも4月8日ですね、忘れずに投票に行きましょうね。人と人がつながると、人と街がつながり、街が元気になる。山花をつなぐハードなツールには、地域を一周する路面電車、ソフトなツールとしては山花新聞とともに、この山花明日もいい天気という番組や、中島パフェ、そして山花 .info などのインターネットサイトがあります。で、次週の放送ですけれども、旭山森と人の会の皆川さん、成田さんによる、森と人のラジオです。そして、次回のラジオ日線伏見はですね、今のところ、5月3日、ゴールデンウィークのど真ん中ですが、5月3日を予定しております。では、来週のこの時間もですね、ラジオの周波数を FM78.1MHz ラジオカロス札幌に合わせてお聞きになってください。で、あと今日は本当皆さんどうもありがとうございました。ね、マサール君と、それから、ヤマハニーズのお二人さんも、ね、はい。で、まあ、お二人さんにはですね、まあ、最初は、まあ、これクイズ の景品のつもりで買ってきたんですけれども、まあ、せっかくですから、まあ、今回参加賞ということでですね、私の方から、毎度おなじみのシャモニーさんの、メーカーである、日鮮ロールをですね、お送り、プレゼントいたしますので、ね、どうぞ、召し上がってください。
ありがとうございます、
ね、はい。ではそういうところでもうそろそろお別れですね。はい、それでは山花明日もいい天気、また来週。